松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はインドとつなぎます。フラワーレポーターは現在インドでヨガの勉強をされている千野遥さんです。私も、プライベートでねヨガやっていますからかなり興味津々なんですけれども、今日はインドのヨガについていろいろと伺ってみたいと思います。フラワーレポーターの千野さん、
もしもし、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ナマステですよね。
ナマステです。はい、
ね、やはりインドのご挨拶といえばナマステですけれども、はい、現在はインドのどちらにいらっしゃるんですか？
南インドの、
はい、
フィルバーマナライっていう、はい、フィルバナマナライっていうとこなんですけれども、
フィルバーマナライ、
はい、フィルバナマナライっていう、聖地、シバの、ヒンドゥー教の神様の聖地の、シバの聖地のところですね。
今はお外なんですかね？
今は、はい、ちょっと友達ん家には、友達の庭先で電話させてもらってますけど、
お庭先で、なんか風が強そうですけど、はい、この時期の気候っていかがですか？
ここはすごい今が一番いい、南インドは今が一番いい時で、一応冬なんですけど、すごく暑いんですよ基本的に。
うん、
暑いになるともうなんか40度以上とか50度近くになるんですけど。
すごいですね。
はい、まあ、今は
この時期はまだちょっと暖かいかなっていうぐらい、
はい、そうですね、暑いですでも昼間は30度35度ぐらいあるかな。
これそれは暑いですね、
はい、暑いですね。
今は何時くらいですかね？
今こっち1時かな、
1時ぐらい、
はい、
じゃあお昼が終わったぐらい、
はい、そうです今お昼食べ終わって、
ね、そうなんですね
、はい、
さあインドでヨガの勉強されてるということなんですけれども、
はい、
どんな場所で勉強されて いらっしゃるんですか？
私がいつも行ってるところは北インドにあるリシケシっていうところなんですけども、
はい、
ここはヨガの聖地、ヨガだけじゃなくてヒンドゥー教にとって聖地、ハリドワールとリシケシってすごく近いんですけども、ガンジス川の、川沿いにある町なんですけども、そこでヨガをやってます。
なるほど。その聖地ではどんなヨガが学ぶことができるんですか？
そうですね、ハタヨガと、あとリシケシではハタヨガとアイアンガーヨガっていうヨガの種類、はい、アイアンガー PKS アイアンガーっていう師匠が、はい、作り出したヨガがあるんですけれども、その2つが学ぶことができますね。アスタンガヨガもありますけれども、
はい、
アスタンガヨガの、メインな場所は、
はい、
やっぱり南の方でマイソールっていう場所なんですね。
じゃあちょっと場所によってその学ぶヨガがちょっと違ってくるんですかね、若干。
そうですね、やりたいヨガによって行く場所が違うっていう感じです。
はい、私ヨガは 4,5 年やってるんですけれども、インドには行ったことがなくてですね、ものすごい興味があるんですけれども、実際 そのこうレッスンっていうんですかね、その修行はどんなことされるんですか？は
い、いろんなタイプがありまして、リシケシで例えばアシュラムって言ってなんかヨガ道場みたいなところがあって、その中に入って、一切外に出ないでヨガを勉強するっていう方法と、あとはクラス、有名な先生たちがヨガフェスティバルみたいなのが年に2、3回あるんですね、
はい、
でそうすると世界各国からいろんなヨガの有名な先生が集まってくるんですけども、そういう時期に合わせてリシケシに来ればいろんなヨガが体験できるし、
なるほど、
はい、それでなかったら、あとは1日朝と夕方っていうデイリーなクラスでもあるんですね、そういう感じでも学ぶことができます。
へー、すごいです。結構やっぱりたくさんの方いらっしゃってるんですよね。
すごいたくさん来てます。海外でヨガをやってる方と海外の方とか、インド人もいますけれども、リシケシは大体ほとんど外人、私たち含め外人が多いですね。
外国の方で一番多いところ、はい、国とかってあったりしますか？みんなバラバラですか？
日本人、韓国人多いですね、アジアの人、はい、で西洋人ももちろんいっぱいいます。 んかヨーロッパとか、ヨーロッパの方から来てる人たちとか、もう世界各国ですね。
すごいですね。そういう場合って、はい、何語でこうレッスンは開かれてるんですか？
レッスンは英語なんですね。あのインドは、うん、あのイギリスの植民地だったっていう歴史的なものもありまして、はい、英語がどこに行っても通じるんですね。インド人ほとんど喋れるんですよ、英語。
なるほど。
はい、あの田舎のすごく、田舎のビレ村とかに住んでる人たちはちょっと喋れない人とかはいるんですけど、でも大体都市のディスケシとかああいう大きめの観光地とかの人たちだったらみんな喋れるので、英語が喋れれば問題なく、ヨガのクラスも英語で行われてます。
あのいろいろ多分コースがあると思うんですけれども、
はい、
あの千乃さんが学ばれているのはどういったコースなんですか？
私が今まで経験したのは、あのシバナンダアシュラムってシバナンダヨガっていう、
はい、
あのハタヨガから発生しているヨガがあるんですけれども、あのシバナンダヨガのアシュラムに行ったことがあるの、行っているのと、
はい、
あとは、ね、リスケシでそのあのコースの集中コースを取ったりとか、あと日々のデイリーのクラスに行ったりとか、
はい、
あそうですね、そんな感じなんですけど、
この期間的にはどのくらい行かれる方が多いんですかね？
大体半年で見ていて、あのインドのビザが半年間なんで、
はい、
半年インドでヨガを勉強して半年日本に帰ってちょっとお金作ってっていう。
すごいですね。やっぱりそのぐらいの魅力があるんですよね。
ありますね、はい、インド自体にも魅力がありますし、
こう実際インドでこう感動したとか、まあ、いろいろ感じたことあると思うんですけれども、
はい、
何か具体的にありますか？
やっぱりインド一番最初に来て一番最初に思ったのは、インド人の人たちっていうのはすごく信仰深いんですね。でも私たち日本人っていうのは一応仏教徒ではあります、大体仏教徒でありますけれども、なんかそのお祈り、神に対するお祈りの気持ちとか、あのそういうのってもうほとんど忘れちゃってる感じじゃないですか。
そうですね。
それをなんかすごくいい形で、インド人に教えてもらったっていう感じがあります。すごく本当に信仰が深くて、朝起きてお祈りで始まって、夜寝るときお祈りで終わるっていう感じなんですね。もうすごくあのテンプルとかもすごくたくさんいっぱいあって、どこに行っても、あの大きいテンプルがあるんですよ。
それもね、なんか見応えがありますしね。そういう意味でもこう勉強できるものがたくさんありますよね。
そうですね。
こうヨガ
の、
はい
はい、
あのインドの人ってみんなヨガやるんですか？はい、根本的な質問ですけど、
ヨガっていうのがあのどうやらあの修行法なので、僧侶のものなんですね。
なるほど。
お坊さんがやるものなので、一般的にはその復旧してるっていうことはないんですね。ですけど、あの、ヨガの中に、ね、4つのヨガっていうのがあって、その1つの中にお祈りするヨガっていうのがあるんですよ。バクティヨガっていうんですけども、そのバクティヨガっていうのは神に対するその献身とかお祈りとか、全てを授けるっていう、
はい、
思想のヨガなんですけれども、そのバクティヨガに関してはもうインド人は完璧に毎日行っているわけですよね。
なるほど。
なのでヨガに共通する意識はあのインド人はすごく持っていると思います。
あのもちろんね、体を動かすこうアーサナーというものも大事ですけれどもね、やっぱりその精神的な部分での支えという部分でもね、ヨガって本当にバランス取ってくれますもんね。
そうなんですね、本当にそれはもうひしひしと感じます。
そうですよね。なんか本当にまだまだまだまだ聞きたいことが盛りだくさんなんですけれども、
はい、
千乃さん時間がなくなってきてしまいまして、
はい、
あのぜひまた、あの近々登場していただきたいと思います。
はい、わかりました、
ね、
は
い、いろいろインドのヨガ情報をまた教えてください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークは、現在インドのフィルバーマナライでヨガの修行をされているというフラワーレポーター千乃遥さんにお話を伺いました。